イザヤ書第25章の9節と10節。その日には人は言う、見よ、この方こそ私たちの神。私たちは待ち望んでいた。この方が私たちを救ってくださる。この方こそ私たちが待ち望んでいた主。その救いを祝って喜び踊ろう。主の御手はこの山の上にとどまる。以上です。もうだいぶ前のことになりますけど、読む薬という本がありました。まあ、いろいろなですね、ちょっとした出来事が書いてあって、まあ、ある、まあ、あの雑誌の中にのコラムの人だったと思います。まあ、その中でですね、若者の食事が洋食に偏りすぎているのは母親に原因があるみたいなことが書いてありました。まあ、洋食にですね、偏りすぎているのが何で母親に原因があるのかなと思いますとですね、みんな小さい時からお母さん休めというものばっかり食べているという、まあ、ちょっと興味がありまして、お母さん休めっていうのは何かなと思ってみると、それはオムレツ、カレーライス、アイスクリーム、サンドイッチ、焼き飯、スパゲッティ、まあ、こういうものをですね、小さい時から子どもたちが食べてるから、夜はですね、まあ、若者たちが洋食に偏りすぎるんだろう、まあですね、他にもですね、まだありますけども、で実際これは一体何かというとですね、まあ、どれもインスタントでもできるですね、料理で、まあ、いわゆる手抜き料理っていうんですか。で、それは子どもたちが喜ぶ料理なんだというふうにその本には書いてありました。もう一つですね、母既得っていうのもあるんだそうです。それは何かっていうと、ハンバーグ、ハムエッグ、餃子、トースト、クリームスープですね。これもみんなですね、手抜きで作れる料理なんだですね。で、なぜこれがいけないか、なぜこれをですね、若者の食事が洋食に偏りすぎてて、お母さんがですね、まあ、あの子どもたちに対してですね、もうちょっと考えなきゃいけないかというと、答えはたった一つですね。答えは、噛まなくても飲み込めるものばかりだからというですね。確かにそうだなと思うんですですね。このですね、顎の力のですね、弱い若者が増えたということは、それは健康に直結することなんだという、まあ、そういうことへとですね、そのエッセイはですね、続いていくのですですね。で、皮肉なことにですね、この現象を発見したのはですね、お母さんたち自身だった。ですからですね、ある料理家はですね、これを手抜き料理といってですね、手抜き料理はしないようにしましょうというようなですね、ことをですね、提唱していたという、まあ、そういうことが書いてありました。まあ、手抜き料理っていうのは一体何だろうなと思ってですね、その手っていうのがですね、私たちに対して何を意味するんだろうなと思うのです。まあ、今日はイザヤ書のですね、第25章から読んでおります。主の御手はこの山の上にある。主の御手はこの山の上にある。その御手っていうのは一体何だろうと思うのです。まあ、救いを待ち望んでいたために予言されたですね、言葉の一つです。主の御手はこの山の上にある。必ずですね、神様がここにいて守ってくださる、神様がここにいてですね、私たちのことを導いてくださるという確信なのでしょう。そのことがですね、見てという言葉に表されている。ですから、手というのがですね、私たちが持っている手を見るたびにですね、これ握るためとか食べるためとか握手するためではなくして、実は本当はもっと力のあるものかもしれないなと思うのです。神様の御手と私たちの手、まあ、これっていうのが不思議なつながりがあって、手によって私たちは癒しをなし、手によって祝福をし、手によっていろいろなことがですね、神様の技がなされていくとするならば、手というのは実は非常に大切なものなんだなというふうに思うのです。臨床宗教師で、実は緩和ケア病棟に毎週通っていました。まあ、緩和ケア病棟というのはもうですね、治療せずにですね、天に召されていくのを待つという、みんなでですね、最後を過ごしていくというところです。まあ、そこに一人の看護師さんがおられましてですね、いろいろな話をですね、聞くことがありました。まあ、その看護師さんがですね、反応がわずかしかない患者さんのですね、体を毎日拭いておられたんで、いつもの仕事なので何も考えずにですね、拭いていたんですね。ただある時ちょっと考えたっていうんですね。自分のお母さんがですね、入院して末期緩和病棟に至られた時にですね、自分が看病する時にですね、自分は同じように機械的にやってただろうかって、 自分のお母さんを拭くときには機械的にはできなかったですね。私の大切な人がですね、ここに、ね、生きている、まだ生きている、最後までこの人にですね、尽くしたいと思って、その体を拭いていたということをふと思い出したですね。それからですね、自分は患者さんとですね、お母さんのことを思ってですね、この目の前にいる人を自分の母と思って、拭いてきましたという、素晴らしい話だなと思いながらですね、それを聞いていましたですね。まあですね、その患者さんがですね、亡くなる前にですね、自分に言われた言葉が今でもですね、嬉しくてですね、その心の中に残ってるっていう話をしてくれたのです。で最後ですね、亡くなる前にその患者さんが、その看護師さんに言われた言葉はたった一言、こうだったそうです。あなたの手には愛があるですね。あなたの手には愛がある。まあ、手っていうのは多分そういうものなんだろうなと思います。神様の御手には愛があるし、その手によって祝福された私たちの手にも愛があるはず。その愛をですね、一人でも多くの人たちにですね、与えていくってことがクリスチャンの務めかなと思います。私たちはそれぞれ与えられた使命があり、それぞれの仕事があります。機械的に仕事をするために神様が与えられているものではありません。神様から呼び集められた私たちの仕事というのは、神様のですね、愛がこの手に宿る仕事だ。ですから、おろそかにしてはいけないし、今日自分の手を眺めるときには、この手に神様の愛があるんだ。そのように思いながら、一日を過ごしてまいりたいと思います。お祈りいたします。天主の神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。神様は私たちにあなたの御手を差し伸べて、私たちを愛し、導いてくださっています。また、新型コロナウイルスの状況の中においても、私たちを守っていてくださいます。どうか今日も私たちと周辺にいる人々、また家族、多くの人々をどうかイエス様がその御手によって守ってください。今日も広島教会、呉教会に集う信者、求道者、また牧師、母子の家族、そしてルーテル保育所の子どもたち、先生、職員、担任の幼稚園の子どもたち、先生、職員をどうかあなたがお守りください。病床にある方々や、死に直面している方々には、イエス様が寄り添ってくださって、どうかあなたを救いの御手を述べてください。今日も私たちに生きるために必要なものは、すべて聖霊によって整えて与えてください。主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。